北山さとしのトンボのメガネは色メガネ。
はい、始まりました、トンボのメガネは色メガネ。6月1日、6月の、ね、前半配信スタートでございます。でついに6月に入りました。1年もね、6月で半分になりますけどもね、皆さん今年の、ね、1月お正月に立てたね、なんか目標とかはどうですか？進捗はいかがでしょう？俺一体何考えてたっけな。あのね、もうね、どんな目標を立てたかすら覚えてないと思うでございますけども。もうね、ダメダメでございますね。まあね、そんな感じで6月ね、暖かくなってきましたけども、皆さんはいかがお過ごしでしょう。もうあれですか、南の方、沖縄とかもう梅雨入りしてるんですかね。多分もうそろそろで、ね、この私が住んでる東京関東地方も梅雨入りなのかなっていう感じだと思いますけどもね。梅雨苦手ですね、本当。梅雨はね、本当ね、なんかあのジメッと感、あの湿度がムワッという感じがね、あまり得意じゃない、みんな得意じゃないか。あのでもね、なんかよくよく考えたらね、私6月ってね、意外と何だろう、何があるとかじゃないけど、感覚としてはなんかね、1年の月の中ではね、割と好きな方なイメージがあったんですよ。でも今あって、あれ梅雨あるし、あれなんで俺6月好きなんだって最近ちょっと思い返しまして、いやなんでだろうと思ったら、もともとね、私が生まれ育ったのが北海道っていうことで、まあ、あの梅雨がなかったっていうのと、あとその関東とかにね比べると季節がねだいぶ遅めにやってくるから、感覚としてはさ、その5月関東とかで言うと5月くらいのね気候なんですよ、6月が。だから割とね、なんだろう、北海道で過ごした6月って割となんか晴れてて、その草花がね青々としてて、だからすごいね、遊び回ってた多分記憶があるから、意外とね6月ってね、好きな、なんかその潜在意識で好きだなーってね思ってるんですよね。で一応北海道もね、蝦夷梅雨っていうちょっとした雨季みたいなのがあるんですけど、まあ、あの関東だとさ、関東とかね、他の地域とかだと大体梅雨って1ヶ月くらいあるじゃないですか。そのじめーっとね、雨多いなーっていう時期1ヶ月くらいあって、はーってなるけど、よくよく考えたら、その蝦夷梅雨ってね、多分ね、なんか調べたんだけど1週間から10日くらいなんだよ。だから、まあ、ほんとせいぜい1週間とかって考えると、あ、今週雨多いなとかで終わっちゃうわけ。だからね、あの全然6月ってなんか過ごしやすい、なんか楽しい、なんか外で遊びまくってたなーっていう記憶の方が勝っちゃってね、なんか結構好き。でもね、やっぱね、今だとなんか苦手な人も多いでしょ。しかも6月ってさ、祝日ないんだよね。なんで、まあね、ちょっと気がめいることも皆さんね多いかとは思いますが、まあ、こっからね夏に向けてちょっとね楽しいことがあるためのね、ちょっと準備期間、ちょっとねしゃがんでエネルギーを貯めてる期間だと思って楽しく過ごしましょう。そんなこんなで、この番組では皆様からのコメントやいいね、メッセージなどを募集しています。番組へのコメント、いいねなどを送るには、番組ページ内にあるメッセージを送るボタンやいいねボタンをご利用ください。パソコンやスマートフォンでご利用いただけますので、皆様からのご意見、ご感想、リクエストなど、ぜひぜひお待ちしております。それではトンボのメガネは色メガネ、今回も元気よくスタートです。この番組は In Reality The Dream、ミュージックゼロチャンネルの提供でお送りします。 ミュージックゼロチャンネルオーディション2023開催決定。インターネットメディアコンテンツ配信サイトミュージックゼロチャンネル2023年度新番組 DJ パーソナリティ大募集。次戦他戦は問いません。経験不問、皆様からのご応募お待ちしております。詳しくはホームページで。
ミュージックゼロチャンネル、
トンボの妄想ナレーション、ションション。はい、始まりました。トンボの妄想ナレーションのコーナーでございます。このコーナーは私トンボがね、まあ、その時気になった、まあ、ことからなんかを、まあ、軽くね、あの調べたりとか、まあ、あとはもう完全にイメージとか、あの妄想をね膨らませて作ったあのナレーション原稿を皆さんにここでねちょっと発表して、まあそれについてまあちょこっとおしゃべりでもしようかなというコーナーになっております。今回はね6月入りましたね。6月一体何あるかなとね、パラパラーといろいろネットサーフィンしたりしていろいろ探してたらね、まあ、ねちょっと気になる記念日をねまた見つけたわけですよ。6月ね、まあこれはもうすぐ聞いてもらおうかな。もう行こうかもう全部言うから、ナレーションで全部言うから聞いてというわけで聞いてください、どうぞ。6月6日は楽器の日。なぜ6月6日が楽器の日なのかというと、芸事の稽古始めは6歳の6月6日とするという古くからの習わしが元になっているんだとか。こうなってくるとどうしてそこまで6にこだわるのかが気になってきますよね。一説によると日本人が指折り数を数えると5まで数えて指を曲げ切った後6で小指を立てることから、子供が立つのは6という縁起を担いでいるそうです。せっかくなので皆さんも楽器や新しい趣味に6月6日挑戦してみてはいかがでしょう。はい、というわけで聞いていただきましたね。6月6日が楽器の日なんでございますね。でまあいろんなね、まあ、楽器だけじゃなくいろんなね芸事を始めるのがいいんじゃないのっていう日らしいらしいでございます。まあ、なんでね、まあ、その楽器に限らずよ、楽器に限らず6月6日せっかくね、まあ、縁起を担いでなんか趣味とか新しく何お琴を始めるもよし、生け花を始めるもよしね、いろんな、ね、趣味を始めるのにはちょっと適してる、ね、タイミングなんじゃなかろうかということでございますよ。まあ、実際ね、その、まあ、新生活とか始めたりして、まあ新生活いろいろ慌ただしい新しい環境でね、あ大変だなってなって、まあ4月やって5月でまあだいぶ慣れましたって思ったら、意外と何か始めるにはちょうどいいタイミングかもね。ちょっと落ち着き出して6月の頭の方っていうのは、まあそういう意味でもね、まあね楽器やっときゃよかったかなとか今思ったりもするけどね楽器できないからな楽器できる人はかっこいいなと思いますね、羨ましいなと思っておりますけども。でも 6歳の6月6で6並ぶじゃん。でもさ、西洋だとさ、なんだっけ、6時6分6秒とかさ、なんか悪魔の時間だっけ、なんかあ、ね、悪い意味もあったりするよね。だからそのね、その細かい方の666はちょっと悪いけど、この大枠のね6歳の6月6はちょっと何か始めるいい日みたいな、ちょっとその違いなんかもね面白かったりしますよねまあてなわけで、もう一個次のねナレーションいきたいと思います。これもねちょっと6月の前半にある記念日を元にして作ったんですけども、まあ、6月の11日っていうのが、まあ、とある、記念日になってまして、まあ、その記念日をもとに、ちょっと一個ね、 ちょっと私の、私というか、ちょっと子供の頃のことをちょっと回想して皆さんも聞いていただければ嬉しいかななんて思いますので、ぜひ聞いてください。どうぞ。親がそんなに本を読む方ではなかったし、自分も小さい頃から絵本や漫画くらいしか読んでこなかった。小学校に入って初めて図書室を訪れた時、なんだか少し大人の空間のような気がした。大して本の知識などないものだから、本のタイトルや表紙を見て気になったものを読んでみる。そうしたらいろんな世界が広がっていて、ほんの少し自分も大人になれたような気がした。はい、というわけで聞いていただきましたね。何の日だったかと言いますと、6月11日はね、学校図書館の日という記念日だそうでございます。というわけでね、なんとなく童心に帰ってその図書室をね訪れた時の気持ちなんかをナレーションっぽくしてみたんですけども、いかがだったでしょうかね。実際の私は、そうね、本をね全然読まない子だったので図書室もね正直あんまり行ったことなかった。まれに友達に連れられて、なんかねちょっと図鑑見たりとか、あとなぞなぞの本見たりとかちゃんと本をね読んだ記憶で、ね、あんまりないんだけどね、多分ね小学校の頃図書室行って読んだのはね、多分ね江戸川乱歩とか、なんかね怪人二重面相みたいな、あんなのを多分ちょっと読んだかなっていうくらいかなあとはね、なんだろう、なんかわかんないけど、銀色夏夫さんっていう詩人の方の詩を、なんかね小学校の高学年かな、中学校入ってからかな、なんか好きで読んだ記憶はあるけど、でもせいぜいそんなもんかな なんでね、小学生中学生でも読めるようなね本だったら、多分私でもきっと読めると思うので、おすすめの本あったら皆さん教えていただけるとね嬉しいななんて思います。ってなわけで、ナレーションのコーナーはここら辺にして、一曲聴いていただきたいと思います。では聴いてください。ミスターデイジーで青の歌。この声が枯れるまで歌い続けていたいや。
ミュージックゼロチャンネルをお聞きの皆さん、こんにちは。
姉の舞です。
妹の咲です。
2人の番組アドリブ30分、
どんな番組ですか？
えめちゃくちゃな
この番組は、さっきはラジオパーソナリティになりたいけれど脚本を考えられないので姉の舞を巻き込んで30分アドリブでやり過ごそうという番組です。意味わからんよ。何そこなん
皆さん聞いてください。
ミュージックゼロチャンネル、
ロケしちゃいました。はい、始まりました。ロケしちゃいましたのコーナーでございます。このコーナーは私トンボがね、今の撮ってるね収録とはまた別で撮ってきた音源を皆様にね、まあちょちょいとまとめたものを聞いていただこうというコーナーになっております。今回はね、前回前々回、まあ過去何回かもう回想は忘れた過去何回かからの、まあ、一応続きもので、ついにね、お散歩して買ってきたお菓子をね実食して皆さんにねそのお味をお伝えできる回になっておりますので、ぜひ皆さんね、お近くの方はそこのね、私が行ってきた山脇製菓さんとか行って、買ってきて一緒に食べながら聞くもよし、聞いてから買いに行くもよし、もうね近くにそのお店がないという方はもう自分の好きなお菓子を食べながらもよし聞いていただければと思います。では聞いてください、どうぞ。ね、ロケコーナーの実食タイム始まりました。先ほど買ってきました山脇スイカさんのカリン島ね、ようやく、ね、待望の実食をしてみたいと思います。やっぱりね一番最初にいただくのはネットでも大人気で、なんかポケカリンっていうね、本当にポケットサイズのちっちゃいカリン島でセットで売ってるやつとかもあって、でその中でね、もうやっぱりレーズン入ってんのよ。いろんな味がある中でもそのポケカリンっていうのに選ばれてる、やっぱね売れ筋商品なんでしょう。このレーズンからまずいただいていきたいと思います。どんなカリンとなんだろう、開けてみます。あ、もうね開けたらもう中身から違ったわ。このレーズンカリンと普通さ、なんか細い円柱型っぽいねじゃん、かりんとうって一般的に、じゃなくて四角いで、四角くて長いんじゃなくて本当に何、四角くてちょっとある程度かりんとうだから厚みはあるんだけど平べったい、なんかあんまりかりんとうで見ない形、なんかおかきとかであるような形で、なんかしっかりコーティング、味がコーティングされてる感じで食べてみます。いただきます。なんか見た目は別にそんなレーズンっていう感じじゃないけど、どうなった、うん、不思議。そのレーズンそのものがね入ったりくっついてたりするわけじゃないんだけど、でも見た目もあんまりレーズン色っていう感じじゃなくて割と白っぽいのかな、ほのかにちょっと紫がかってるかながあるくらいなんだけど、味はね結構しっかり、あ、よく見るとところどころ皮とかはついてるのかな、レーズンの味はね、なんだろう、レーズン、すごいレーズンってわけじゃないのよ。なんか本当にかりんとうとレーズンがマッチした、ちょうどいい台。美味しい美味しい。あ、ついてんのもあった、レーズン。レーズンね、くっついてんのもありました。何個か見たら。
うん、あの最初レーズンくっついてないとこ食べたけど、それでも結構ねちゃんとレーズンの風味とかちょっとした酸味とかで美味しかったけど、レーズンついてるのと一緒に食べたらね、やっぱよりレーズン感がすごい美味しい。うん、なんかね刻んだレーズンと煮込んだ蜜で仕上げてて、多分それでさらに仕上げでちょろちょろっとレーズンも入ってるようなね作りになってるのかなと思うけど、ほんとねこの本当に味付けでレーズンの味がするから、ただレーズンがポロポロって入ってるわけじゃないから、どこ食べてもレーズンの風味と酸味と味がね入っててね、すごく美味しい、めちゃめちゃマッチしてる。もう一回食べちゃおう。そしてそのレーズンのさちょっとした酸味みたいなのがあるから、口がねあんまり甘ったるくなんなくて、これやばいね、結構続々食べれる味ですうまっレーズン、ね、この形も新しいし、ちょっとなんだろう、これかりんとうですって言われないと何ってなる、多分食べてもこれがかりんとうってなるかもしれん、その知らない人に対したら。あ、美味しい、これぜひ食べてみてほしいです皆さんに。レーズンかりんとうめっちゃうまい。でねでね、そのポケットサイズのちっちゃいかりんとうでもう一個気になる味あったのよ。かりんとうでさレモンってあまり聞いたことなくないそう、レモン味があるのよ。
はい、というわけで聞いていただきましたね、まあ、こんな感じでねとても美味しいかりんとうをね、まだ多分食べ続けるのでぜひね、次回もお楽しみに。というわけでロケコーナーでした。
ミュージックゼロチャンネルのお聞きの皆さん、こんにちは、 DJ テリーです。 DJ テリーのこの時この時間この瞬間、この番組は皆様それぞれの貴重な時間を大切に、楽しんでもらったりためになってもらったりと、言葉のシンセサイザー DJ テリーがお送りするトーク番組です。一押しアーティストをタイムセールのようにご紹介するコーナーや大喜利コーナー、そしてゲストを招いてトークを繰り広げたりする夢こんもり盛りだくさんで、またとないこのチャンス、悩むなら聞くしかない、聞くなら今しかない、聞いてしまえホトトギス、まさにこの時この時間この瞬間、ぜひ皆さん聞いてください、よろしく。
ミュージックゼロチャンネルパワープレイ、尻尾、鏡。君の愛に囲まれた四方は覆われた、君の愛に囲まれたたくさん私が現れた。ミュージックゼロチャンネルパワープレイ、尻尾、鏡。
ミュージックゼロチャンネル
エンディングトーク。はい、というわけで、エンディングのお時間がねちょっと近づいてきてしまってるんですが、まあ、まだ残っている限りの時間で喋、り倒そうかなと思っております。まあね、最近のね私のマイブームっていうんですかね、最近なんかねやたらと好きなものがありまして、なんか急によ、今まで全然食べてこなかったのに、てか下手したらね自分から望んではね、もうマジで 20年とか30年くらい下手したら自分からね、あ、食べたいって言って食べたことがなかったかもしれないものをね、ちょっと急に食べたくなって今食べてるんですけど、何かっていうとレーズン、レーズンがね急にめっちゃ食べたくなって全然わかんない、なんで食べたくなったか今まで全然食べたいと思ったことなかったんだけど、まあ、それこそかりん、かりんとね、ロケ音源で聞いてもらったと思うんですけど、かりんとでレーズンかりんと食べた影響かもしれないけど、なんかねレーズン熱がねすごい高まってて、もうレーズン単体を食べたくてしょうがなくなりまして、で最近もうおやつ軒並みレーズンなんですけどでね、レーズンってさもう何がいいか分かんないじゃん。だから最近そのまず声優さんで声優のオリジナルのレーズンと、あとまあそのオリジナルじゃないやつ、そのどっかのメーカーさんが出してるやつと、あとドンキホーテで売ってるドンキホーテのプライベートブランドのやつと、あと業務スーパーで売ってるなんかレーズンと、ちょっといろいろね買って、むしゃむしゃもうレーズンも別に調理とかねお菓子に混ぜるとかじゃなく、もう本当にそのまんまもうそのままバクバクバクバク食ってるんですけど、ねやっぱどれが一番好きかな、声優のどっちかかな、声優のプライベートブランドか、声優の売ってるちょっとねいいなんかいいやつまあ別にいいやつっていうほど値段がいいやつじゃないんだけど、まあなんかちょっとちゃんと量がねしっかり入ってるやつで、なんかプライベートブランドじゃないやつがね、そのどっちかがね結構美味しくて、まあ、よく食べてるんですが、そのレーズンってさ、まあ、何がいいんだろうと思って、その裏とかさ原材料とかさ何が違うのかなーと思って見るんだけどどのねどのブランドどこで買ったレーズンを見ても原材料に干しぶどうとしか書いてないなんか砂糖を加えましたとかもないし特にね何もないのよ、干しぶどうを輸入して日本のね工場で加工してるんだけど、原材料はもう干しぶどうとしか書いてない、どのメーカーさんもだから何が違うのかもうさっぱりわかんないまあね、なんか原材料のねぶどうとかの品種がね、まあきっと若干違ったりするんだろうけどもうね全然ね違いはわかんないんだけど、まあ、声優のぶどうが一番好きです。ちょっとね何業務スーパーで売ってたやつはねちょっとね甘すぎんのよね、ちょっとね甘みが強すぎてちょっと食べ飽きちゃうというか、でまあ今声優さんのねレーズン食べてんだけど、美味しいレーズン情報待ってますまあ調べたらなんか鉄分とかも豊富で、なんか体にもいいらしいしね、なんかしかもさその砂糖とかも特に加えてるわけじゃない、なんか自然な甘みだからさ、なんか良さそうじゃね体にいいと思いまして、最近ね、レーズンにハマっております。なんでぜひね皆さんも美味しいし、まあ本当に自然の甘みだから体にもいいし、ちょっとね甘いもの欲しいなっていう時にはおすすめでございます。というわけでまあなんかレーズンの話しかちょっと最後できなかったけどこんな感じでね、皆様からの、いろんなコメントだったりとか、こんなレーズン、こんな体に優しい美味しいものがあるよとかも、募集しております。というわけで番組では皆様からのコメントやいいね、メッセージなどを募集しています。番組へのコメント、いいねなどを送るには番組ページ内にあるメッセージを送るボタンやいいねボタンをご利用ください。パソコンやスマートフォンでご利用いただけますので、皆様からのご意見ご感想リクエストなどぜひぜひお待ちしております。続いて番組公式ツイッターアカウントの紹介です。ミュージックゼロチャンネルではリスナーの皆さんからのフォローやリプライも同時に大募集しています。 番組のアカウント ID は m_z_channel です。 m_z_channel です。ツイッター内で検索していただけると出るかと思います。どしどしフォローお待ちしております。この番組は In Reality The Dream ミュージックゼロチャンネルの提供でお送りしました。